中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今ですね、撮ってるんですけど、議会中ということで。
そうなんですよ。
はい、はい、お忙しいですね、議会の時は。
まあ、そうですね、
まあ、日頃も忙しいと思うけど、
まあ、そういう仕事です。はい、うん、2月議会がこう3月末頃まで、はいはい、続きます。
2月議会っていうのは一応来年の方針を決めるっていうことでいいんですか？
来年の方針の、まあ、発表があったりとか、うん、まあ、予算が計上されてきたりとか、うんうん、っていう感じですね。
そうか、これを認めないと来年度の予算執行ができないと。
そうです、は
い、国会の今やってるやつと、まあ、大体一緒なんですね。那覇市版ということ
なんです
ね。
はい、まだまだ26年度補正予算っていうのも入ってくるので。
あ、まあ、それは国会も一緒ですよね、はい、不思議ですよね、相当繰り越して、ね、
もう年度は終わるよって思うんですけど、
まあ、ほぼもう年度明けで事業はするっていうことで、うん、今から組むっていうことですよね。はい、なるほど。ということで、今回も質問立ってます。はい、代表質問と一般質問両方やっているということなんですけど、はい、随分前にね、これの違いについてお話をしたかと思うんですけど、はい、代表質問っていうのは主に那覇市のいわゆる方向性とか、
そうですね、市政全般にかかる、まあ、うん、ちょっと大きなテーマ、
大きなテーマ、
これは市長が直接答えてくれることが多いので、
うんうん、
まあ、なるべくこう市長に関連することで、はい、まあ、聞くと、ね、
それでは引き出していきたい、はい、ということですね。
担当部署があるっていうよりは、もうこの町がどういう方向に行くのかっていう、うん、その市長じゃなきゃ答えられないこととかを聞くにはいいチャンスなんですよね。
なるほど、だいぶコンセプチュアルな話になっているということと、ね、はい、一般質問っていうのはどちらかというと割と具体的な、
うん、そうですね、
うん、ものをやってきたということでいいですね。今回両方やっておりまして、
はい、
ちょっとじゃあ抽象的な方、代表質問の方をちょっとおさらいしていこうと思います。はい、市長のこれ施政方針の演説があったようなんですけど、
はい、
それに関してどんなことを言ってたんですか？
そうですね、まあ、基本的には前市長の施政をそのまま、まあ、継承して発展させていくっていうところで、うん、まあ、城間市長自身やっぱりその、まあ、女性初めて の那覇女性市長ということなので、うん、まあ、それの、まあ、彩りをどう加えていくのかっていうところで、うん、待機児童の解消ですとか、うんうん、まあ、女性が働きやすい街とかっていうところも、まあ、加えて、で、あとは、まあ、前市長の、まあ、作ってきた共同による街づくりっていうのを、まあ、さらに発展させていきたいということですね。
まあ、ここでも共同による街づくりっていうのはしっかり出てきていて、はい、ある程度も継承をしていくってことなんですね。
そうです、はい、まあ、方向性として何か、うん、こういうのが那覇市の共同だっていうのを、まあ、なるべく早く確立したいっていうような意気込みはかなりありました。
あ、
はい、
じゃあ城間市長なりの共同っていうことの、うん、なんていうの、切り口というかアプローチっていう新しいところも出てくるんでしょうか？
という感じではちょっとなかったんですが、まあ、共同プラザが完成しますので、
う
ん、
そうですね、
まあ、那覇市の共同が大きく変わる年であるというところで、共同によるまちづくりが、まあ、これまでわーっと広がってきたものをどうこう紡いでいくのか、その、まあ、点から線に、線から面になってきた、それをこうどうつないでいくのか、紡いでいくのかというような表現をされてましたね。
なるほど、はい、共同政策でやっぱここ数年大きいのは共同大使、
うん、
でそれ用の大使センターっていうものが、
はいはい、
まあ、あって、まあまあ、うん、そこはあまり大きくない部屋みたいなとこなんですけど、はい、それが初めてちょっと箱化していくってことですよね。
そうですね、として表現される、まあ、NPO センターも含めて、うん、まあ、全て共同の拠点っていうことで、うん、今度作られますので。
なるほど、ここはちょっと力の見せどころですね。
そうですね、
はい、残りのところはやっぱり女性とか、あと元教育長ですから、そのあたりから、まあ、
教育学校関係でいうと、うん、まあ、小学校区コミュニティモデルって、その、うん、街づくりを小学校単位で考えていこうっていう考えがありまして、うんうんうん、まあ、それで、まあ、もっともっと学校をオープンにしていく、
学校をオープンにする
地域コミュニティの拠点としていくということで、う
ん、はい、
まあ、複合化と、うん、オープン化っていうのを、まあ、掲げておりました。
なるほど、こう具体的にはどんなことをするんですか？地域の人が学校に 入れるっていうことなんでしょうけど、入る部屋を作るとか、
まあ空き教室とかを活用していくっていうのも一つ考え方としてはあるみたいですね、うんうんうん、はい。まあ、放課後子ども教室とかですね、うん、まあ、これまで検討はしてきたものを、まあ、改めて明文化して、うん、まあ、前進していくんだっていう気持ちはあのここに表れてるんじゃないかと思いますね。
なるほど、わかりました。他にはその何か、
そうですね、あと公共施設のファシリティマネジメントについても触れられておりましたので、おそらく今後この那覇市の公共施設建て替えの時期ではありますし、まあこの施設っていうのがやはり大きいので、でその大きい建物を作るのが本当にいいことなのかっていうことだったり、まあ今ある施設どうやってもう長寿命化していくのかとかですね、まあそういった課題も含めて、まあ今考えたいということがまあ書いてありますね。
なるほど。あ、それはメンテナンスの意識とかもあるっていうことですか。
まあ、さっきの学校の空き教室に関してもそうですし、うん、まあ、今から使われなくなる公共施設について、はい、じゃあ転用するのかとかですね、
転用ね、
はい、まあ、そういった話におそらくなっていくんじゃないかと、
うんうん、そういう話がいわゆる施政方針として割と出てきたってことですね。
そうですね、はい、うん、とあとは、まあ、あの町側の活性化についてですね、はい、まあ、中心市街地ににぎわいをもたらしたいということは、うん、謳われております。
なるほど。何か評価できるところと、あのそうでないところというか少し突っ込みたいところっていうのは中村さん何やどうでした。
まあ、これが代表質問の中に入ってくるんですけども、はい、こう共同による街づくりが結構最初の方に出てきてるのはすごくいいなと思ったんですが、うん、なるほどね、うん、そのタイトルが共同の仕組みの完成に向けてというタイトルなので、
完成、
うん、こう共同による街づくりのこの仕組みっていうのはなかなか完成させるっていうものではなくて、こう日々日々こう見直しながら改善していくものじゃないですかということで、まあ質問でこの仕組みの完成って何をイメージしてるのかということをまあ聞いたんですが、でまあ今話したようなこの日々更新していくのを前提とした仕組みっていうのを作っていくべきだっていうことをまあお話ししたんですけども、まあ市長の答弁立たれましてですね、まああの聞いた通り、まあ、完成というのは方向性であって、うん、まあ、中身に関しては日々更新していくというのは中村議員の言うことにまあ賛同するというようなお話でしたので、うんうん、まあ、その辺の齟齬はなかったかなと。
なるほどね、
思うんですけど、まあ、政方針としてこうパッと読むと、うん、そこはやっぱり一番気になったところでしたし、ね、まあ、確認しておきたかったところではありました。
分かりました。そこはちゃんと補完してくれたっていうことですね。そういうことです。はい、なるほど。他には
そうですね、うん、まあ、あと質問の中で取り上げたものとして、はい、そうですね、まあ、あと、ね、質問の中身に入ってっていいですかね。
どうぞ、
はい、
どうぞどうぞ。
まあ、なぜこう共同による街づくりとあの、うん、無所属の会が言い続けるのか、私が言い続けるのかっていうことを、うん、まあ、この、まあ、城間市長初めての施政方針が出たタイミングで、はい、改めて共有しておきたいということで、うん、あのこれまでの20年とこれからの20年那覇市がどう変わってきたのかっていうところで、うんうんうん、まあ、やっぱりその少子高齢社会にどう対応していくのかっていうことを本当に考えなきゃいけないと、うん、それを対応する手段が共同による街づくりなんですというようなお話をさせていただきました。
はい、そうですよね。少子高齢化で那覇市はそのスピードがちょっと遅いというふうにしてあって、うん、割とみんなのんびりしてるというか、
うん、そうですね、
そこなんですけど、はい、結構数字シリアスなんですよね。
そうですね、うん、まあ、今まではゆるゆると来ているところが、うん、まあ、ここから20年ってなると結構なスピードで、うん、まあ、子どもが少なくなっていき、生産年齢人口もう、まあ、増えてはいかないしむしろ減っていくというところで、はい、また高齢者の数っていうのは爆発的に増えていく時代に突入していきますというところで、うん、まあ、行政が今までやってきた行政サービスが、うん、同じ人数でじゃあ同じ金額でできるかって、やっぱりその支える人と支えられる人の数が変わってくるので、はい、まあ、やっぱり誰と町を作っていくのかっていうことを真剣に考えなきゃいけないし、今まで関わってきた人の数を増やす、もしくはその関わり方をもう少しこう、まあ、密にしていくとかですね、まあ、そういった情報の共有をやりやすくしていくっていうような中身をどう変えていくのかっていうことが大事になってくるので、
そうですね、
まあ、そういうのが共同による町づくりで、まあ、できることだし、 準備しておかないといけないことじゃないかということで、うん、まあ、これまでのその共同によるまちづくりの評価をどうするのかっていうところで、はい、まあ、その共同のプレイヤーをたくさん増やしてきたこの、うん、まあ、十何年だったと思うんですけども、まあ、PDCA サイクルでいうところの、はい、まあ、そのチェックの部分、共同してどうだったのか、共同してよかったのかどうかっていうことを、あの事業の評価、その予算をつけるつけないとか、うん、うまくいったかどうかっていうことだけじゃなくて、共同してどうだったのかっていうことを評価するような共同によるまちづくりの観点からの評価っていうのを、まあ、するべきじゃないかということをですね、提案させていただきました。まだ、まあ、今のところ那覇市としてはそういう共同っていう視点での評価基準はないので、うん、まあ、それは今後作っていく必要があるんじゃないかということはお話しさせていただきましたね。
そうですね、あの共同大使の、うん、あのなんていうの、方向性としては頑張ってる人を褒めるとか、うん、ね、頑張ってる人をちゃんと、まあ、かっこよく言うと顕在化させるっていうところに注力して、それをどんどん登録していくってことだったと思うんですけど、じゃあ今度はこの人たちと何をするのかっていうことで、何をするのかっていうのを決めた後に、これをどう評価するのかっていうことまでもう突っ込まないといけない時期だってことですよね。
それがないとやっぱりお金があるうちはできるけど、なくなったらやらないよって話になっちゃうので、それがやってよかったって、まあ那覇市の課題が解決したっていうことをちゃんと評価できれば、やっぱり行政がやることのその、まあアウトソーシング外注化だけじゃなくて、一緒にやるから意味があるんだ、一緒にやるから町の課題が解決するんだっていう方向にこう持っていかないといけないと私は思っていて、持っていくためにもやっぱりその評価の仕組みっていうのが必ず必要になると、はい、いうことですね、はい、
そうか、あ、これはだいぶ突っ込みましたね、はい、これはむしろあの市長はどう答えるんですか。
いや、これは市長はちょっと答えはなかったんですけども、
ね、まあ、例えば共同推進課とか、
あの市民文化部の部長さんがと、うん、まあ、答弁立たれまして、現在そういう視点からの評価っていうのはないということでした、うん、はい、うん、ので、まあ、私からの提案という形で、まあ、そういう評価がなぜ必要かという話をさせていただいて、まあ、今計画がないものですから、うん、まあ、これは今後またあの話をしていかなければいけないと思うので、まあ、時間が経った頃にですね、うん、この間評価について聞いたけどどう考えてるのとか、その後どう検討したのかとかっていうことをまた議会の中で、まあ、聞いていく、うん、もしくは日常的にすれ違いざまに評価って
言ってたんです
ね。なるほどね、まあ、いろんな形で、
まあ、そうですよね、はい、だから当局とここはどうなったのだけじゃなくて、うん、少しアイデアを出したり、
ね、
踏み込んでいかないといけないっていうところですね、はい、だから一応議会ではまあ、今のところはその予定がないとかやっていないっていうことが分かった、うん、じゃあ、はい、じゃあやろうよってこう踏み込んでいかないといけないっていうことですよね、はい、うん、要は今までは頑張ってる市民頑張ってるねっていうとこだったのが、じゃあこれ課題だからあなたとこれが一緒にやりたいっていうことをちゃんと市が提言して、うん、で一緒に何かをやり遂げて、うん、でそれの評価をしていくってところまでやっていこうと、
はい、なので今はどうしてなったかというと、こう行政がやる事業を作って、はい、それの委託を受けてくれるところを探すっていうような形なので、その事業自体共同してよかったかどうかって評価ってできないんですよ。だから
そうね、あの行政からすると安く上げられたかどうかみたいな評価は多分あったんです、
まあ、だから共同が悪く取られると、うん、そういう行政の下請けみたいなイメージがどうしても出てくるので、そうではないっていうことをやっぱりもう一回共同ってなんだっていうことをですね、うん、考えて、でそれがまあその他の質問にもつながるわけですけど、うん、こう予算要求から一緒に市民とやっていく、その共同して課題を解決するんだっていう方な、はい、事業の立て方ですね、立て方がそうなると、うん、そういえばその評価の仕方も変わってくるはずなので、うん、まあ、そうやって PDCA を回していきましょうっていうようなことを、まあ、質問として、まあ、聞いた後に提案としてこう話したということですね。
なるほど、これは次回のゲストは共同推進課かもしれないですね。
はい、
一回話してみたいですね、俺に関して。
私もちょっと聞いてみたいですけどね、
うんうん、そうですね、ちょっとチャレンジしてみましょうか。はい
はい、
終わりました、はい、じゃあこれ代表質問ね、
はい
はい、じゃあ一般質問、もう一般質問っていうのはもうちょっと具体的な格論というか、
代表質問の方で、まあ、共同によるまちづくりを聞いて、はい、まあ、そこで、まあ、人口構成が変わってくるよっていう話がまではしたので、うんうん、まあ、変わってきてどうなっていくんだろうかっていうことを考えるとですね、はい、まあ、子どもたちとか、まあ、伝統芸能とかそういったのをこう担っていく人たちの数自体も もしかしたら減っていくかもしれない。
芸能ですか、伝統芸能、はい、
まあ、自分も首里寺町で獅子舞をやってますので、獅子舞やってました
よね。今もやってるんですね、
まあ、今は現役ですから、うん、でやってるとその今は例えば10人に1人がこう獅子舞をやってくれるっていうのがですね、うん、子供が自体が減っていくと10人に1人っていうのもなかなか難しくなってくるわけですよ、うん、率を上げるか、はい、もしくはその、まあ、パイが増えないですからやっぱり率を上げていかないと現状維持すら難しいわけですから、
確かに
どうやってその率を上げていくのかっていうところで、もっともっと子どもとこの地域の伝統芸能とか、まあ、文化とかそういったものとの接点を作っていく必要があるんじゃないかということを、うん、まあ、質問としてさせていただきましたね。
なるほど、はい、これは誰が答えるんですか。
これはですね、学校の教育畑の方で
教育庁の方々、
教育、そうですね、はい、
うん、なんて答えられたんですか。
いや、まあ、今現在もその、うん、まあ、中学校の運動会の練習とかに、まあ、地域の旗頭の方たちに来ていただいて、うん、まあ、指導していただいたりとか、うん、まあ、いろんなエイサーを披露するためにあの地域の方呼んでみたりとかっていうのはされているということだったので、うん、まあ、自分からの提案としては、まあ、もっともっとその中学校区ごとに、はい、その地域の伝統芸能があるはずなので、うん、まあ、全てとは言わないけれども、まあ、できるところから、まあ、地域になるべくこう働きかけていてですね、うん、まあ、沖縄の文化みたいなぼやっとしたものではなくて、はい、何々中学校区の、うん、にある伝統文化芸能みたいな形でもう少し取り組めないかということで、そうやってその愛着につながっていくと私は思っていて、
なるほど、
地域の誰かがやってる伝統芸能文化じゃなくて、うん、うちの自分の地域の伝統文化芸能っていう形に持っていくと、まあ、自分が担わなきゃって思う方ももしかしたらいるかもしれませんし、うんうんうん、まあ、出会う数が増えればそれだけ面白いと思って取り組んでみようと思う人も増えてくるかもしれないなと思いまして、そういうのをですね、こう今まで地域ってどちらかというと地域の子供だったらやるだろうみたいな感じで待ってる姿勢が多かったので、
はい、
これからやっぱり待ってるとみんな、まあ、自由にどうやって生きていってもいいわけですけど、情報が多すぎるので、うん、選択肢が多すぎて、いや地域の芸能に行こうっていう なかなかこう少なくなってくるわけですよ。
そうですね、あの選択肢多いんですよね。
選択肢多いんで
子供忙しいからね。
そうなんです。だから、うん、もっと早い段階から この町は何を大事にしてきたのか、うん、何を大事にしていきたいのかっていう話をしていく。それが、まあ、結局伝統芸能や文化だと思うんですけども、はい、まあ、そういう接点を作っていく中で自分が何によって立つのか、何を背負って生きていくのかっていうところで、うん、まあ、その選択肢の一つとして、まあ、この地域で生まれたからにはとかですね、この地域で育って生きたからにはっていうところで、この誰かが担ってきた文化っていうのを、まあ、自分の文化だというふうに感じてもらえる子どもが増えていくと、うん、まあ、地域の伝統芸能っていうものを、まあ、少し継承発展にもつながっていくんじゃないかということですね。
なるほど、できるだけ土着のものっていうものを意識してくれっていうことですね、
う
ん、
そうです、はい、
そうか。これだけどさっきのベンチマークとか評価の話になると、うん、じゃあその中学校区、中学校区単位でやるとするじゃないですか、うん、はいはい、那覇だと17ぐらいありましたか、
ね、はい、
そうするとその中学校区ではこういうものを大事にしてるっていうのを多分中村さんも含めて当局の人もやっぱ知っておくべきだし、でそれに対して人数がいてこういう参加のさせ方をしてこれぐらい参加をしてみたいなものも、まあまあドライだけで一応数字取っといた方がいいのかもしれないですよね。
あ、そうですね、うん、はい、ただまあこの伝統芸能と、うん、まあ、その教育との接点っていうのが、まあ、そこまで大きくはないので、うん、まあ、どの程度取り入れられるかっていうのはなかなか難しいと思いますし、はい、種類によってはその男性しかできなかったり女性しかできなかったりとかっていうものもあると思うので、うん、これは一概に全部がやらなきゃいけないということではないと思うんですけども、うん、まあ、現状でその例えば運動会とか何か学芸会とか発表の機会を持って、はい、そこに伝統芸能っていう形で何かが入っているのであれば、うん、まあ、ぜひそこに、まあ、地域のものっていうのを、まあ、多めに取り入れられないかっていうのは提案ですね、
うんうん、はい、なるほどね。あ、これもですね、具体的に取り組めるとできそうな気もしますけどね。
そうなんですよ、
うん、はい、特に那覇は意外とできそうな気がします。
う
ん、
そうですね、はい、
僕ら首里だからなんかイメージできますもんね、
う
ん、
そうですね。だから、まあ、首里寺町の獅子舞が行って、まあ、獅子舞のちょっと動きを教えて、まあ、オリジナルの獅子舞を作るとかですね、
旗頭とか、うん、それこそ棒術みたいなね、うん、武道だとか、
そうそうそう、結局そういうので接点があると、うん、まあ、その後来やすいじゃないですか、うん、全く知らないところの青年会に行くとなんか怖いお兄ちゃんがいっぱいいるんじゃないかみたいな感じになるかもしれないですけど、うんうんうん、実際にはそうではないので、まあ、そういう接点作りをどうしていくのかっていうのを、うん、あのテーマとして取り上げました。
なるほどね、ありがとうございます。そう、これも他には、
その他にはですね、まあ、少子高齢化っていうことで言うと、うん、まあ、シニアの方 で、はい、まあ、シニアの NPO っていうのも今も増えていますので、まあ、そういったこう社会貢献の意欲が高い方たちの受け皿っていうのをもう少し積極的に作っていってもいいんじゃないかということで、まあ、それもやっぱり学校ってその教育に関心高い方すごく多いので、はい、うん、まあ、特に NPO 地域学校支援研究フォーラム、うんうん、まあ、ここはあの退職された先生方がこう地域の学校に入っていってこう授業されたりするわけですけども、はい、うん、まあ、そういったことその方たちとの接点ももっともっと意識的に増やしてもいいんじゃないですかという話だったりとかですね、まあ、あの那覇の街角ガイド、まあ、そういった方たちもあの活躍の場を求めていらっしゃる方もいるはずなので、うん、まあ、そこをどう総合学習の時間とか、はい、その先生たちのまあ創意工夫でやっていく部分もあるんですけども、まあ、地域にそういった資源があるのであれば積極的に活用していくというところで、うん、まあ、その地域のシニアの方からすると、まあ、地域の子どもたちと関わっていくというところで、まあ、地域の街づくり、誰と街づくりをしていくかというときに、うん、学校ってやっぱりこう PTA しかいないっていう感じになっちゃうと、
そうです、ね、う
ん、もっともっとそこに多様な地域の方が入ってこれる、はい、地域の団体が入ってこれるとかっていう形で多様なこう地域の在り方っていうんですかね、うん、そういう、まあ、関係性を作れると面白くなるんじゃないかということを思いまして、まあ、質問をしましたね。
そうか、それはだけど市長の言っていた施政方針の開かれた学校っていうところとはこうしてるってことですね、はい、そうですね、はい、それのアイデアを出していく
そういうことです
ね。だからプロセスとしてはじゃあそれを当局の人納得してちょっとアイデアを詰めて政策に落としてオペレーションに落としていくっていうところですね、ということですね、
はい、ただまあこれ学校現場の話なので、
うん、いやめんどくさいって思う人めんどくさいかもしれない。
学校の先生の負担って今かなりまあ部活の問題とかはよく出てきますけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、やっぱり勉強以外のところでの先生の負担っていうのはかなり大きいと思うので、うん、はい、まあ、そういったのをどう調整していくのかっていうのもやっぱり必要になってくるので、 そこはあの NPO だけに任せるんではなくて当局が学校のサポートをどうしていくのかっていうことも少し考える必要はあるのかなと思いますね。
ここもうちょっと分厚くしていかないと、
う
ん、先生辛いだけみたいな、ね、
そうそうそうなっちゃうので。
なるほど、はい、分かりました。そうですね、この辺があの学校との連携についてってことですね、はい、あとはどういうこと、
まあ、そうですね、27年度の、まあ、目玉の一つというか共同によるまちづくりの、はい、政策の中で、うん、共同大学院というのを、はい、あの作る予定なんですね。
これはこれからやるんですか。
今、う
ん、
共同大学というのをやってるんですけども、
それの先だから大学院なんだ。
その卒業生とかも、ね、もうちょっと専門的にまちづくりについて勉強できるような大学院を作りたいということ で、うんうん、でその卒業生が、地域に帰っていってこのまちづくりのコーディネート、この、はい、プレイヤーはたくさんいるのでそのどうつないでいくのかっていうところを担うような人たちを、増やしていきたい、育てていきたいということが、まあ、共同大学院でやりたいことらしいので、
なるほど、
まあ、それでどういう人を育てていきたいのかっていうところで、まあ、ぜひそういう、まあ、手法として地域エンタ会議もあるので、うん、まあ、そういったのもぜひ、うん、あの取り入れていってはどうかというような話をしました。おー、
なるほど。私もねエンタ会議関わってるものとしてはぜひぜひ協力したいところですね、はい。なるほど、あ、そういうことを聞かれたというかこれも提案をしたんですね。
そうです、私、はい、共同によるまちづくり関係大体もう提案が多いんですね。
確かにそうですよね。
当局の答弁っていうよりはなんかこういうのやろうよっていうのが多いです、
うんうん、そうか、これあれですね、実現させるため の、 あのやり取りっていうのは、はい、その何倍もあるはずだから。
そうですね、
ね、
う
ん、そこはちょっとやっぱ次は共同推進課だな
そうですね、
ちょっと先に言っておきましょう。はい、わ、はい、かりました。まあまあお時間が近づいてきております。はい、結構あれですね、あのテーマが共同とかだと濃密な内容になってきますねやっぱり
いや質問一個一個見ていくとやっぱりそれだけ背景ありますので、
うんうんうん、はい、結構あの深まったと思います。
はい、
はい、何か告知はございますか。
いや、もうアプリでガンガン告知します。はい、
そうですね、あれ中村さんがあれですよ、皆さんそのアプリ
お知らせも書いてるんですよ。
のお知らせも書いてるんですよ。あの直接ねお手紙来たような気持ちになって、はい、僕はすぐブログを読むようになりました。
ありがとうございます、
はい、
そういう方をぜひ増やしたいです。
そうですね、はい、ということで中村圭介アプリもよろしくお願いいたします、はい、ということでお時間でございます。中村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
78